藤沢歴史探訪のコーナー。今月は郷土歴史家の新井さんにお話を伺っています。新井さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、最後ですので、よろしくお願いいたします。
最後と言われてちょっと寂しくなりましたけれども、今月はですね、国指定重要文化財になりました江ノ島神社の八臂弁財天像、そして先週は江ノ島、そして江ノ島神社についてお話を伺っていきました。地元の歴史を知る本当にいい今月1ヶ月となっています。さあ、いろんなですね、お話を伺っていきましたけれども、江ノ島には他にどんな文化財があるのか、どういったものが見られるのか、あるのかといったところ、新井さん、教えていただけますか。
そうですね、まずは江ノ島の裏側、この太平洋側と言い方がするんでしょうかね、靴宮の先から急な階段を下まで下っていくと、稚児ヶ淵と呼ばれるところに岩屋があるんですね。岩屋というか波で浸食された洞窟なんですけれども、実はこの洞窟が江ノ島の弁財天信仰の発祥の地なわけですね。ここが江ノ島の本宮と呼ばれるところでして、弁財天女が初めて降り立ったところだとされています。江戸時代にはこの岩屋の弁財天像は4月の初旬から10月初旬までは奥津宮に移されていました。江ノ島の由来を記した江ノ島縁起というのがあるんですが、その縁起によれば、この岩屋にいます弁財天に会うために、弘法大師空海ですとか、慈覚大師円仁、その他名だたる僧侶がですね、この江ノ島に訪れて、岩屋にこもって修行したと伝わっているんですね。
もうなんかこう話を聞いてるとロマンですね。そういった場所だったんだと思うと、ちょっと新鮮な場所であり、やっぱり改めて自分でちょっと行きたいななんてね、気持ちになりますけれども、今お話にありましたが、もともとこう修行の場だったんですか？
そうですね、昔は修行の場だったんですが、もう江戸時代になりますと、浮世絵なんか見ると、この洞窟へ大勢の人が訪れていると、そういう場所になってますね。そして現在はですね、もう観光施設として整備されてまして、誰でもお手軽に行けるようになってます。洞窟の中までも簡単に入れるようになってました。ちょっとね、お金がかかってしまうんですけど、大人500円、小中学生は200円で中に入れます。中は薄暗いんですが、ろうそくを貸してくれますので、そのろうそくを持ちながら洞窟の奥まで行く。そういう神秘的な雰囲気が楽しめるんじゃないかと思います。
観光施設になったということで、整備されたというのはね、とても私たちが気軽に見れる場所に一つになったということで、とても嬉しいですし、やっぱ自然が作ったものということで、これもね、一つ貴重なものになりますから、皆さんで体感していただきたいと思います。さあ、岩屋の話が今出ましたけれども、江ノ島、ね、ここ他にも何かあれさありますか？
江ノ島の見どころたくさんあるんですけれども、文化財の話をしますと、先ほどお話しました奥津宮、この参拝殿があるんですが、参拝殿行ったら天井を見てみてください。そこに八方睨みの亀の絵というのが掲げられているんですね。ここにあるものは模写でして、実物は市の指定文化財として神社に保管されているんですけれども、その絵はですね、どっから見ても亀に睨まれている八方睨みですね。そういうように感じるものでして、作者がですね、これ有名な方で、江戸時代の有名な絵師で、酒井抱一です。参拝殿に行きましたならば、天井を見てください。で、亀に睨まれて見るのもいいかもしれませんね。
そうですね。今ちょっと初めてこの亀を見たなという、どこに自分が移動しても亀がこっちを見て睨んでいるなといった思い出がですね、蘇ってきましたけれども、これもやっぱり有名な方が描いたということでね、そんなことを知らずでちょっと見ていたんですけれども、もう一回その知識を得てまたね、ちょっと見るとまたぐっとね、ちょっと気持ちが高まるなと思うんですけれども、新井さんの言葉もありましたけれども、ぜひ亀に睨まれて皆さんいただきたいと思います。他にも新井さんありますか？
そうですね、その他市の指定文化財を挙げていくならば、奥津宮の手前の参道の脇に庚申供養塔があります。この庚申供養塔ってあちこちにあるんですけど、この庚申供養塔は珍しくてですね、36匹の猿がユニークな様で描かれているんですね。また島の中央にはサムエルコッキング園という植物園があるんですが、貴重な植物がありまして、特にクックアローカリアなど4種類が市の指定の天然記念物となっています。クックアローカリアという植物は聞き慣れないかもしれませんが、18世紀のイギリスの海軍士官であり、探検家としても世界的に有名なジェームズ・クック、キャプテン・クックって言い方の方が有名かもしれませんが、南太平洋のニューカレドニアでキャプテン・クックがですね、ニューカレドニアで発見した植物なんですね。日本国内でもとても珍しい植物です。
そういったものがあるということを、これ皆さんご存知ですかね。もう次々と、そんなに重要なものが、そんな貴重なものが、珍しいものがといったところで、新井さんがもうパッパ 挙げてね、いただいているので、でも、どれも皆さんきっと知っている場所で、目にしたことがあるかもしれないというものになっておりますけれども、さあ、いろいろ本当にいろんなね、ジャンルのものが上がってきていますけれども、あれさん、まだありますか？
そうですね、まだまだあるんですね。へつの宮の下にある墓地があるんですが、その墓地には杉山健業という人の墓があるんですね。これも市の指定の史跡になってます。杉山健業は江戸時代五代将軍徳川綱吉のお抱えの医師でした。健業を江ノ島にお参りした際に針治療の新たな方法を発明したんですね。で、そのお礼として江ノ島に三重の塔を寄進しました。
もうこの方も歴史上の人物ということでよくお名前をね聞く人なんですけれども、まあそういった方たちがね依頼しているということで関係があるということで、やっぱりちょっとね改めて江ノ島神社に行くっていうのもいいですね。さあ、いくつかというよりももう本当に盛りだくさんで、まだまだきっといろんなところがあると思うんですけれども、今お話にあったこう三重の塔、なんか目にしたことがないような気がするんですけれども、これって見ることはできますか？
うん、そう、三重の塔は残念ながらですね、今はないんですね。昔、江ノ島はお寺だった時の建物ですから、明治時代になって神仏分離の後に、お寺的要素は全部壊してしまったんですね。その時三重の塔もなくなってしまいました。ただですね、その杉山健業が、藤沢宿から江ノ島への道案内として建てた、江ノ島道標、道しるべですね。それはいくつも残ってまして、市の指定文化財となっています。江ノ島の中でも一つありまして、へつの宮に登る石段の途中の脇にですね、一つ残ってるんですね。その脇にある石がありますが、それが杉山健業がその石につまずいたはずみに、新たな針の治療技術を思いついたということで、福石と呼ばれている、まあ大変おめでたい石なんですね。そして江ノ島の入り口にある青銅、ブロンズですよね。ブロンズでできた鳥居も市の指定文化財です。この鳥居はですね、江戸時代の終わりに再建された今は2代目なんですけれども、初代は延慶4年、西暦で言うと1747年に建てられたものでして、初代の寄進者の名前が現在の2代目の鳥居の柱にも刻まれていますから、見てみてください。これ江戸八王子のほか遠くはですね、今の千葉県や茨城県の人まで、全部で250人以上の人の名前が彫り込まれているんですね。江戸時代の江ノ島の弁財天信仰の盛んな様をですね、今に伝えてくれる貴重な文化財ですね。
すごい歴史とすごい人数の方たちがやっぱり信仰してたということと、それだけやっぱり多くの、そしてこう広いところからいろんなところからやっぱ大切にされてきたものということで、改めて新井さんの話を聞いて、一つ一つが貴重なものであって、一つ一つが本当に大切なもの、そして今につないでくれている歴史的なものなんだなということをですね、知ることができました。本当に江ノ島一つ取り上げただけでも本当にたくさんのものが出てきました。今月はですね、もう一回改めてきっと新井さんの話聞きたいなという方も多くねいらっしゃるかもしれませんね。さあ、そしてですね、この1ヶ月にわたっていろんなお話を伺ってきましたけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そしてですね市民の皆さんに向けて、新井さんからメッセージおしまいにいただけますか？
はい、江ノ島、今回は文化財だけのお話をしましたが、江ノ島行きますと三浦半島から伊豆半島まで海をずっと眺められますし、陸地の方を見ると大山、はい、それから箱根の山、そして富士山も見渡せるですね、すごい綺麗な景色、素晴らしい景色が見られますので、江ノ島にですね、自然と文化と両方触れることができますから、ぜひ訪れていただきたいと思います。
もう今月新井さんのお話を聞いて、あ、なんて江ノ島って素晴らしい場所なんだろうということをですね、改めてね、感じることができました。そして今回国指定重要文化財になった江ノ島神社にある八臂弁財天像、これも改めてやっぱりこうランクアップということで、貴重なもの、私たちが大切にしてこう受け継いでいきたいものということでご紹介していただきました。さあ、江ノ島神社の歴史、そして江ノ島の歴史、いろいろね皆さんにご紹介していただいてまいりました。また新井さんには藤沢市の歴史についてもご紹介をしていただく機会があると思いますので、ぜひご協力その時はいただきたいと思います。さあ、今月はですね、本当地元の歴史、素敵なエピソード、いろいろご紹介していただきました。郷土歴史家の新井さんに伺ってきました。新井さん、1ヶ月本当にありがとうございました。
はい、また機会がありましたらお会いしたいと思います。